現代はですね、確かに科学技術が非常に進歩して、まあ例えば縄文時代に比べればですね、縄文時代はまあガラスもないし扉もないし、本当にこう貧しい感じで住んでたんですけども、まあ、それなりに時間もあったわけですね。したがってそれであまりこう人工物っていうかですね、アスファルトの道路もないし自動車も走ってないっていうことで、まあ、自然そのものをですねよく観察できたわけですね。で、自然そのものをよく観察するとですね、地域による差がすごく大きく出るんですね。例えば砂漠みたいなところはですね、非常にこう厳しいんですよ。私の教え子がある時ですね、外国に6ヶ月ぐらい行ってまして、帰ってきてですね、私に言ったのは、先生、自然というのは人間を襲うんですねって言ったわけですよ。もちろん彼はそれまでもちろん日本人ですからね、日本人は自然が人間に襲ってくるという感じはまあたまにはありますよ。その地震とかそういうのがありますからね。ですけども、日本は日常的には非常に穏やかなんですよ。基本的には焼け死にもしない、夏が暑くて焼け死にもしない、冬が寒くて凍えもしない、まあ、最近温暖化とか言ってますけども、どちらかというとやっぱり夏の方がやっぱり楽なんですね。昔から動物もですね、春に子供を産むんですね。それは冬を越すっていうのは非常に厳しくて、夏を越すっていうのはですね、やっぱりまあ今クーラーなんかつけてますからね、東京なんかにいると寒い、暑いんですけれども、まあ、木々があるようなところにいてですね、たらそんなに暑さっていうのは人間が耐えられないようなもんじゃないんです。まあ、特に日本は温帯の島国なんですね。皆さん世界地図を 見ると分かるんですけども、意外と温帯に島国ってないんですよ。温帯には大陸なんかがあってですね、赤道直下にはインドネシアとかフィリピンとか、まあ、島がものすごく多い国があるんですけども、温帯の島国っていうとまあ日本ぐらいしかないと言ってもいいんですよ。類似しているところはイギリス、それからマダガスカル、まあニュージーランドなんていうのがあるんですけども、まあ、それぞれそれほど歴史がなかったり少し亜寒帯だったりしましてね。だから日本っていうのは非常にこう自然を観察しながら自然と共にやっていける、自然は決して日本人を襲いはしないと、そう自然に対する信頼感もあるし感謝の心もあると、まあ、いうことで、まあ、やっぱりそれに基づいて人の生活環境とか考え方が変わっていくわけですね。そこで日本もですね、最初にできた宗教っていうのはですね、非常に穏やかな、まあ、自然をこう信頼する宗教だったわけですね。まあ、それは当然なんです。それから、まあ、日本はですね、その日本人全体が殺されるとかそういうことほとんどなかったわけですね。まあ、島国だから守られていた。それからまた、まあ、中国なんかですとですね、異民族が来て殺されることが随分多い。有名な歴史学者の岡田先生の調査によるとですね、私もその調査の結果をある機会で見させていただいたことあるんですが、紀元後200年ぐらいでですねのところで中国人の約9割、ちょっと信じられませんけどね、だからほとんど皆殺しにあった時代もあったんですよね。だから自然が人間を襲ってくるっていうのも日本は少ないし、人間が人間を襲うというのも少なかったと、まあ、いうことですね。まあ、例えば青森の三代丸山遺跡とかですね、福岡の吉原遺跡といった遺跡を、トロ遺跡とかですね、そういった遺跡を見ますとね、日本の古代というのが大きな力を持った酋長なんかもいなかった、つまり非常に巨大な建物とか豪華なものがあんまり多くないんですね。みんな同じような生活をしている縦穴住宅でも、その縦穴住宅の跡っていうのはもちろん少し金持ちだとか少し権力があるとか若干貧乏な人だったかなと思うようなところはあるんですけども、それほど開いてない、まあ、そういう中で、自然に対する信頼感、それから人間に対する信頼感っていうのがですね、まあ、両方とも、まあ、日本にはあったんですね。まあ、そういうことで、日本人っていうのはまず、まあ、やはり人間っていうのは何かに感謝したり何かにすがって生きる、まあ、非常に苦しい時はありますからね。なったって、まあ、日本の縄文時代ったら、まあ、推定されてる平均寿命ですと大体18歳から25歳ぐらいの間なんですよ。
まあ、墓の調査なんかで大体するのは分かるんですけどね、もちろんあの病気もしないで栄養も十分な人はそれは40ぐらいまで生きたんですが、平均するとまあそんなふうになってしまうんですね。まあ、江戸の時代でもですね、最初の子供を病気で亡くし、2番目の子供を病気で亡くし、3番目の女の子はなんとか育ったけども4番目の男の子もまたすぐ死んだなんていうのですね、よく出てくるんですよ。まあ、そういう時代ですからね、悲しい人間だったわけですね。まあ、そういうことを克服するためにまた宗教というのが出てくるんですが、今まで説明しまして、日本の宗教というのは自然と祖先が神様なんですね。自然というのは自分たちを作ってくれたもの、もちろん山があり川があり海があり、そして田んぼがある、平野がある、そういうところで我々はそこから食料を得て住居を作って住むわけですから、飲み水を飲んで、だからまさに自然というのは我々は生かしてくれるわけですね。まあ、動物もそうですね。まあ、そういう点では、自然を敬うというのは、まあ、これは当然の人間の感情ですよね。だから自然は神様であるということで、これは一つ確定したと。もう一つは、日本は島国でしたからね、このあんまり外国の人が入ってこない、外国の人が入ってきても日本はすぐ日本人として取り扱うと、外国人としては差別しないという文化がありましたから、まあ一家みたいなもんだったわけですね。それで、まあ、普通系図を書くときに、祖先から書くと祖先の旦の太郎兵衛から誰ができてこうこうこうってなるんですが、逆に書きますとね、自分から系図を書きますと、自分の父親母親は2人、じいさんばあさんは4人、ひいじいさんひいばあさんは8人というふうに2の N 乗でなりますからね。まあ、そうしますと、まあ、1000年も経つと、まあ、全くその近親相関とかそういうのないとですね、30億人ぐらいの遺伝子が入るんですよ、自分に。だから日本なんかはまあせいぜい1000万人、多くても1000万人だったわけですよ。もちろんずっと昔は何百万人とか何十万人続きもあったわけですよね。まあ、1000万人としましょうか。まあ、1000万人の血が混ざるのって本当短いんですね。数百年で血が混ざってしまう。ということは、日本人はまあ基本的には3万年から4万年ぐらい前から日本人の祖先が日本列島に住んでたと思うので、また外からも来られた人もいるんで、そういうのも考えるとですね、まあ我々は全部兄弟なんですよ。だから日本人を見ると背の高さ、頭の髪の毛の感じ、日本人らしい顔つき、それから考え方、ちょっとお尻が下がってて足が短い、まあみんな似てるんですよね。これは遺伝子が共通してるんですよ。ただ、近い遺伝子ですね、父親とか兄弟とかそういう遺伝子とは似てるんで、顔つきとかわずかな顔つきですね、それも日本人なら相互に分かりますけど、外国人では分からないぐらい似てるっていうことはあるんですね。あのその血筋が近いと、性質とかですね。ですけど、特に男の場合はお父さんの遺伝子がそのままあの息子に流れますから、お父さんと息子っていうのはかなり似てることは似てるんですよね。まあ、そういうことがあって、しかし血が混ざってるっていう自然観察も鋭かったわけですよ。どうも俺たちは自分の子供とか言ってるけど、いや、あれ自分の子供でも親戚の子供でも、親戚じゃなくて郷里の子供でもみんな似てるねと、これは多分みんな祖先が一緒なんだねということに気がついたんですよ。それで祖先を祀ることにした。我々は祖先からできている同じ人間なんだと。だから自分の子供ってのにあんまり執着しないですね。まあ、あの小家族でなかったってこともありますけども、みんな子供は俺たちの子供なんだという意識があった。そこで日本は宗教は、自然を崇拝するっていうのと祖先を崇拝するっていう2つだったんですね。ところがね、これを明治の初めにキリスト教が入ってきたり、それからまあ奈良時代に仏教が入ってきたこともそうなんですが、なんか仏教とかキリスト教の方が優れた宗教だというふうに錯覚した文化人とか宗教関係の人がいたんですね。この理由は後で2番目にお話しする予定ですが、まあ、そういうことがあったので、日本の宗教は多神教とか呼ばれてるんですよ。多神教か一神教かっていう分類はヨーロッパの分類であって、日本にはそういう分類ありません。日本はですね、宗教という 昔日本人が宗教って言った時はですね、これは今でいう宗派なんですよ。例えば法然上人は浄土宗だとか、日蓮上人は日蓮宗だとか、法華経ですね、それから親鸞って言ったら浄土真宗であるとか、これを宗教と言ったんですね。今は宗派と言ってますけども、なぜかって言いますと、日本の宗教には教えがないんですよ。教えというものがないんです、もともとですね。だって自然そのものが教えであり、親とかおじいちゃんおばあちゃん祖先が神様なんですからね。ですから教えを受けてんじゃなくて、教えをその人たちから自分たちが感じ取るという能動的宗教なんですよ。日本以外の宗教はもうちょっとレベルが低くてですね、誰かが教えてくれなきゃ分からない。お釈迦様が教えていただく、イエス様が教えていただく、ムハンマドさんが教えてくれるので、そこで気がつくんですけど、日本人は能動的に気がつくんですね。あ、なるほど、自然の様子を見たらこれが正しいんだ、祖先様にこれをやると恥ずかしいんだ、お天道様の下で嘘をつくとこれが泥棒の始まりになるんだ、というふうに自分で、自分の道徳とか人生とかそういうものを理解していく、これが日本の宗教だから、宗教のレベルとしては一段この一神教育が上なんですよ。それがね、一神教育が下に文化人がランキングしちゃったんで、ちょっと問題が起きたと、そういうことですね。